刊深夜快速月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、ペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。今月の上旬に、元グランプリライダーの青木拓磨さんが、オートバイになってサーキット走ったっていうのを、まあ、ネットのニュースで流れたんで知ってる方はいらっしゃるかなとは思いますが、青木拓磨さん、1998年に、シーズン前のテスト中の事故で、脊髄を損傷して、今現在下半身不随で車椅子生活を送っております。まあ、いわゆる MotoGP ライダーだった青木選手は、まあ、この事故によってもう車椅子の生活になってしまい、もうおのずとそのバイクレースからは遠ざかるっていう生活に、まあ、なってしまったんですけど、まあ、それから、主戦場を四輪の車の方に移しまして、アジアクロスカントリーラリーやダカールラリーで GT アジアなどいろんな四輪のレースに、出まして、でこの車椅子で下半身が使えない状況で四輪のレースに出るっていうことは、まあ足での、アクセルワーク等ができないので、すべて、ハンドルにつけた、その特別な補助装置によってこのアクセルとブレーキをやるっていうのを、その別、その青木選手一人だけでやる場合もあるし、その何人かでチームを組んで、ドライバーチェンジをしながらレースをやるっていう形態のレースもあるので、 その足で普通のいわゆる健常者の方と一緒にレースをする場合に対しても、その普通のノーマルのアクセルブレーキ等をつけとかなきゃいけないので、そういう、アタッチメントをつけてレースをするっていうのが、まあ青木選手だけじゃなくて、以前も、両足を切断してその四輪のレースで未だに、まあ現在も何かしらの活動をしていると思いますが、アレックス・ザナルディっていう選手も過去にいるんで、まあ、その四輪に対して手だけでやるっていうのは、まあ、ある程度その、まあ、その個人がノウハウはなくても、その結果というか実績は世界にあるんで、まあ、どうにかできるんではなかろうかと思って、いろんなカテゴリーで青木選手は出てるんですが、先日、まあ、今月の25日から28日に行われます、2019FIM 世界耐久選手権最終戦のコカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第42回大会で、前夜祭と決勝レースの前のセレモニーにおいて、青木選手が、ロードバイクっていうかオートバイを乗って走行するっていうのをやるそうです。まあこの文字だけっていうか言葉だけ聞いたら、どうすればその下半身が使えない、人がオートバイを運転できるんだろうかっ っていうのがやっぱり疑問になる人がいると思いますが、まあ車はアクセルブレーキを必ず足、まあ基本健常者の場合は足でやるんで、足が使えないとやっぱりこの青木選手が今やってる手ハンドルにつけた補助装置でやるっていうのが基本なんで、まあどうにか、まあいろいろあるとは思うんですけど、このオートバイに関してはこのアクセルは手で、でブレーキは足でっていうので、まあいろいろ難しい部分もあるんでしょうが、青木選手が、3人兄弟の次男で、長男の方が、信厚さんで、今は、まあ、この人も3兄弟全てが、トップライダーだったで、今信厚さんは、鈴木の MotoGP の、テストライダーを現役でやっておる、人で、で弟のアルチカスさんも、まあ、もともと、こういうロドの選手だったんですが、今はオートレーサーに転身されまして、幅広くっていうか、トップレーサーとして活躍しておられます。で、この 3兄弟が、6月に、この青木拓磨選手と一緒にこの青木選手をもう一回オートバイに乗っけようということを思いついたというか、やっぱりどうにかやってもう一回乗せたいなっていうのは兄弟で思っていたんでしょうが、まあやっぱりこういうやったこともない、このやっぱ、この手が使えないというか、やっぱ足、下半身が全然使えないっていう状況でオートバイに乗せるっていうことで、まず、誰もやったことがないので、どういう状況になるか分かんないと思いながら、いろいろ試行錯誤でやったと思うんですけど、で、この青木選手のバイクに、つけたのが、もともとはこういう健常者が乗る場合は普通にステップがあるんですけど、青木選手の場合はこの足が使えないので、ビンディングっていう固定できる特殊なステップをつけて、そのライディングブーツにグリートをつけてその固定するっていうシステムっていうか、まあロードバイク、自転車の方ではまあ一般的に使われているような感じのやつを、まあそれのもっとなんか強い版をつけてやったんでしょうけど、でまた、シフトアップとシフトダウンが足で基本するんでしょうか、これもボタンでいわゆる電動化をできるようなシステムがあるみたいで、これもつけてやるっていうので、まあ、これを、まあそういうシステムが今はバイクの方にもあるんだと思ってやったんで、まあこれはやっぱ足がちょっと不自由な人だったり、ちょっとなんか使いづらい人向けでそのシステムを開発した人がいるんだろうなとはいう気がしますが、こうやってまあいわゆる下半身不随になった人でも車、まあ今普通に一般道でその車椅子で生活されている方が普通に車を乗れる時代にもう今なってるんで、そういうまあいわゆる補助の システムが一般その車の業界ではあるんですが、この、バイクに関してはまあこういう特殊な、まあある意味特殊な状況の方に対してバックアップできるようなシステムっていうのはまあ基本まあどうしようもなかった、どうしようもないというか、やっぱちょっと難しい部分があったのかなという気はしますが、まあこうやってまあ レースっていうか、久しぶり何十年ぶりにバイクにまたがって運転するっていうのを楽しめた青木さんは、まあこれからいろんなまたまあちょっとバイクに関してはこけるっていう心配がついて回るので、その部分はちょっと致し方がない恐怖感、まあ、スタッフも含めて本人も含めて恐怖感っていうのはあるんでしょうが、これをまあどうにか克服してこう世間一般的に、うん、まあまあ、普通の行動でやるっていうのはちょっとだいぶハードルが高いんでしょうが、まあこういうレースサーキット内だったらどうにか少しでも、できる環境がちょっとずつでも、うん、できるといいのかなという気がします。まあチャンスがあればテレビだったり現地だったりで見てもらえるといいのかなという気がします。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日7月23日生まれの有名人の方々です。1962年生まれ俳優の三上博さん、1976年生まれ タレントの斉藤文さん、1976年生まれタレントのパッション矢田さんです。おめでとうございます。明日は米騒動の日。1918年大正7年のこの日、富山県魚津の漁家の米たちが主婦たちが米の県外輸出を阻止する集団行動を起こし、全国にまで広がって米騒動の始まりとなりました。米の需要拡大に生産が追いつかなかったことや米の輸入が自由化されなかったこと等により、米の価格は急騰し、また民本主義の起源に伴って反政府的気分が高騰し、異常な米の価格の高騰をきっかけに全国的な騒動が広がりましたと。まあまあいろんなその障害を持っている方々にいろんななんかアタッチメントっていうか補助のできるシステムが、まあ、何かしらいろいろあると思うんで、そういうのを駆使していろんなものを生活をプラスにできる状況が、まあ、一歩一歩できてくればいいのかなと思います。それでは明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。また来週。